い、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。カチンラジオ、
土曜の夜はカチンラジオ、ね、何がなくともカチンラジオしょうもない話でもカチンラジオ、ね、ちょっとこれはお付き合いくださいよ。これはまあちょっと聞いてくださいよ、マジで。ね、本当さ、もうね、本当さ、なんかいいように踊らされてない最近、いろいろと。いや、なんか南海トラフとかさ、ね、あとは台風とかね、台風来ましたよね。なんか台風来るとか言って、ギャーとか言って、大騒ぎしてたんだけど、新幹線丸一日止めたけど、大した台風来なかったみたいなさ、あったりとか。かと思えば、なんか、あれ何曜日だっけ、木曜日、あれ水曜日か木曜日かちょっと忘れちゃったけど、水曜日か、なんか急にね、東京で豪雨があって新幹線が止まっちゃったりとかさ、なんか予告で台風が来るぞとか言って、狼が来るぞみたいな、狼が出るぞみたいな感じで、それでやーって新幹線丸一日止めたのに大したことなくて、で普通に営業してたらなんかすごい豪雨になって新幹線止まっちゃうみたいな、なんじゃそりゃみたいな、そんなのありますよね。でまた来週台風でしょ、台風来るとか言ってるでしょ。台風15、27日がさ、あれなんですよ、物流のね、物流の仕事してんの今、まだまだ物流 のコンサルの仕事してて、で物流コンサルのその運営一環として、なんだっけな、日本ロジスティクスシステム協会っていうところが、ね、こう社団法人がやってる物流技術管理士っていう資格があるんだけど、物流拠点を作ったりとか、物流の仕組みをね、相談されて作っていったりとか構築していったりとかね、まあ、企業物流だったりとかいろいろあるんだけども、そういうのを作っていくための、まあ、簡単な資格っていうかね、簡単じゃねえんだけどさ、半年かけて取る資格があるんだけど、それ の講師をやってるんですよ、物流技術管理士の講師、油配送と IT っていうね油配送 の DX 化、デジタル化っていうかね、IT を導入して油配送を効率的に使うためのノウハウみたいなのを2時間半かけて講習する、講義するっていうのがね、そのなんだっけな、その何単元あるのかな、20単元ぐらいある中の 4単元目を2時間半かけてやるんだけど、それの講習やってるんですよ。で来週の27日がそれの講師の日で、いつもだったら浜松町に行って、まあ、向こうが用意する機材で、まあ、今だったらズームで、昔だったら会場にいる生徒たちにね、まあ、150人ぐらい大体いつもいるんだけど、それをやるんだけど、で今回さ、なんか台風が来週来るとか言って、27日に来るとか言って、狼が出るぞの台風が来るんですよ、直撃かとかって言ってて、だからなんかご自宅でズームでお願いできませんかみたいな、ね、こっちに、自宅かよみたいな自宅、じゃあ背景ぼかさなきゃなんで、じゃあみたいな、まあ別にいいんですけどね、いいんだけどさ、いやネット環境とかさ、ちょっと不安要素あるじゃない、なんか自分の自宅でやるってなったらさ、なんか、ね、固まったらどうしようとかさ、あるじゃん、いろいろそういう、なんかさ、固まったらどうしようっていうか、まあどうにもなんねえんだけどさ、固まったらそういうなんかさ、あとはなんかなんだろうね、なんか機材も自分の機材でやるでしょ、なんかそれだから整備しとかなきゃならないじゃん、事前に、メモリー容量とかさ、ハードディスクの容量とかさ、整理整頓しとかないと、アップアップの状態だとさ固まっちゃうからね、ズームね。でそんなのもやんだけど、ちょっとなんだよみたいな、俺の道具使ってやるのみたいなとか、ね、どうせまたさ、その来るぞ来るぞ言って来ねえじゃんみたいなのがあるじゃん、もうなんか狼少年的なさ、なんかもうね、そうなんですよ、参ったなみたいな感じで、なんか僕の中ではやっぱ浜スーツで、スーツを着ていって浜松町の、協会にね、ロジスティックスシステム協会に入って、で、あ、先生本日もお疲れ様ですって言われ、その身を引き締めるというか、身が引き締まる感じじゃないですか、なんかね、ネクタイを締め直してやる、先生今日もお願いしますみたいな、あ、分かりました。でもさ、それなんか自宅でとか言われると、なんかこのなんかだらーんとしたままさ、講義とか言ってもなんか引き締まらないよね、なんかね、だからすごいなんか嫌だなとか思って、どっか行ってやろうかと思って、 よく駅にさ、なんかあるじゃん、今あのモバイルじゃねえな、あのなんか、リモートステーションみたいなさ、変なっていうか、席1個分のなんか小部屋みたいなのがあってさ、1時間いくらい使えるのってあるじゃん。あそこでやろうかなと思ってるね。自宅でやるというよりは、そうしないとなんかちょっとなんかテンションが上がんないよね。なんかね、今からやるぞみたいな。だってさ、生徒はさ、そうそうたるメンバーなのよ。多分ね、次回は佐賀急便が出てくると思うんだけど、まあ、あの佐賀急便、ヤマト運輸、日本通運、あの性能、日立物流、西武なんとかとか、なんかそういう名だたるさ、あの物流企業の、その資格を取るためには50万円かかるので、やっぱマネージャークラスが来るわけ。新人さんとか来ないの。それぞれ精通したあのエキスパートが来るから、そこでなんか偉そうに話さなきゃなんて、じゃあこうですよ、ああですよ、ここはこうですよ、皆さん知らないと思いますけど、ここはこうですよみたいな。僕があの毎年毎年ね、集めて取材していろいろ聞いたその知識をひけらかすように話さなきゃなんないから、テンション上げていかないとダメじゃない。それがさ、なんか自宅とか言われると、へえとか、ほえとかなっちゃうじゃん。ほんとね、もうこの狼少年やめてほしいんですよ。なんか台風来るかもねえぐらいのさ、なんか来るかもよーぐらいのね、あのニュアンスでね、やってほしいよな。なんか地震にしてもさ、南海トラフなんて、だっていつ大地震起きるか分かんないわけでしょ。まあ、この1週間で可能性が高まります、みんな準備してなんてやるからさ、ホテルとかもキャンセルで、えらい損害だったらしいじゃないですか、旅行業界ね。お盆の時さ、じゃなくて、なんかいつ来てもおかしくないようにしといてくださいよって常日頃から言っとけばいい話じゃん。だって今日起こるかもしれないし、明日起こるかもしれないわけじゃん。それがなんか今から1週間とかってさ言うから、なんかひえとかだって、ひゃーとかあーとかって、お米不足でしょ今ね。米不足もそうでしょ。みんなお米ないっすか、家に米ないのかな。米不足だって慌てて買うでしょ、ガーって感じって。もう家にもう何も10キロも20キロもあるくせにまた買うわけじゃん。なんか米不足になったら備蓄がとか言ってさ、いやあんだからいいじゃんみたいな。うちもなんか10キロぐらいあるからさ、別に買わなくていいよねになってんだよ。なんか5キロの袋2つあるから食べないし、そんなに家にでも別にいいよねみたいな、まあ、こんだけあればいいよねみたいな感じで、わざわざね米がないとか言って、でもみんなほら米がないって言われると慌てて買うじゃん。昔のなんていうの、なんかほらマスクの時もそうだったじゃん、マスクないとかです。家にいっぱいあんのにさ、買ったりするじゃない。なんかあれなんかダメよね。もう株と一緒だよね。株とあの株価がガーンと下がったら、ああ怖い、売っちゃえ、今時のうち売っちゃえとかやって、売るからどんどん安くなって、また売るから安くなっちゃいくのにさ、売るから安くなるんだっちゅう話なのにさ、それでも慌てて売るからどんどん安くなっちゃってさ、でそれを狙ってなんかね人とろうちした時にガバーって買って、でガーンって上がって結構儲かるみたいな人たちがいっぱいいるわけじゃないですか。成功する人ってそうじゃないですか。で今回のなんか上田ショックとか言われてましたけど上田総裁かわいそうっすよね、上田ショックとか言われちゃってさ、いやゼロ金利やってたのはね前の話でしょみたいなそこ戻したからっつってねそのなんか利上げするって言ったから上がっただけじゃないじゃない。なんかいろんな複合的な赤字で下がったわけじゃないじゃん。いろんなこと複合して下がったのにさ、ウェダショックとか呼ばれちゃってかわいそうなんだけど、まあそれもそうでしょ。なんかね、下がったやばいって言って、怖いって売っちゃえってみんな売るからどんどん下がっちゃってるわけだってさ、なんかねそういう大衆心理っつのね、なんかダメでしょ。ダメだ。来週もねみんな27とか28はさ、もうみんな外出しないから、もう会社ももう休みとかしちゃってるところもあるんじゃない。また新幹線止まるかもしれないしね止めるぞみたいな、なんじゃそりゃみたいな感じじゃないですか。それダメよね。なんかね、いやもうね、そうなんですよ。もう高校野球終わっちゃいましたよ。もうなんかしまったな、これしまったよ本当。高校野球という間にさ終わっちゃってたね。これだってさ気づいたのはさ まさにさあれでしょ、金曜日だっけ決勝あったのね。そう、京都国際高校がさ、京都国際高校ってみたいな、ちょっとびっくりじゃないですか。っていうかさ、っ
ていうか、なんかさ、俺高校野球、今年は高校野球に注目すると、まずは埼玉の県大会、県のね、県の予選を見るぞって言って、まあ1日目はチェックしたわけで、ちょっとね、テレビ再放送、テレビ埼玉で見たわけちょっとしかやってなかったの。そう、1日目はね。で、まあ第1回戦の日で、僕の母校も一応出てたわけ、新座高校相変わらず1回戦敗退、毎年そうなんだけど1回戦敗退、ああもう負けたでもなんか注目のしてるね、あの高校いくつかあったので、ちょっとね見てたりしたんだよ。まあ3、4日見たんだけど、まあ、気づいたら決勝終わってまして、お決勝終わったみたいな、あらららら、みたいな感じでね、うん、でじゃあもう甲子園大会ね、本戦始まったらちゃんと見るぞって思ってたんだけど、気づいたら終わってましたよ決勝なんだ全然見てねえんだかって、全然見てねえのかよって感じなぐらい、逆にプロ野球の方に今なんかプロ野球を見ちゃってますね今ね。プロ野球、我がベイスターズは4位ですけどね。
そうなのよ、
ベイスターズ今4位でね、ちょうどこの金曜日からプロ野球、は横浜はん、あれどうだっけ順位表、プロ野球順位表を検索した、そうそう4位でしょ、4位なんで。でこの週末はあれだよ、ヤクルトと、そう、23、25、そうヤクルトとなんですよ。23、24、25、そう3連戦ね、ヤクルトですね。ヤクルト最下位だからね。ヤクルト、ヤクルト。別にいいんですけど、そっちがねなんか今楽しみになっちゃって。気になる選手あるじゃん、推しですよ、推しは誰ですかみたいな。推し活って大事じゃない、推し活ね、推し活、推しがいるのといないのって違いますよね、なんかね、推し、僕はトゥワイスじゃないですか、トゥワイスで、トゥワイスの中で、じゃあトゥワイス推しなんだけど、トゥワイスの中でじゃあ推しは、そうそう、で高校生みたいな、高校女子大生だ、女子大生って話したんですよ。たまたまね、横浜スタジアム のライブがある1日目の時に、僕は1日目にやって2日目に行ったんだけど、1日目に日立に行こうとしてて、そう日立に向かおうとしてて、上野から特急日立に乗ろうと思ってホームで待ってたら、なんか湘南新宿ラインで横浜の方に行こうとしている、そのキャリーバッグを、ね、持っている女の子2人連れがいて、でそこにもうまさしくもうトゥワイスグッズを、うちわとか、なんかその何缶バッジがいっぱいついてるバッグとか持ってる女の子2人がいて、なんかもうこれはわ今日ライブじゃんかみたいな、1日目だと思ったら、もう声をかけずにはいられなくなって、でいきなりこのおっさんが女子大生のとこにいて、今日行くんですかっていきなり話しかけて、で向こうはさ、キョトンとしたわけで、なんかえって、え何がみたいな感じで、はいと思って、で僕はこの携帯のケースがね、トゥワイスのケースで、これを見せたわけ、ピッて、これこれっつって、そしたらあーとか言ってすぐ分かるんですよね、やっぱさすがとか、あーそうなんですかとか言って、あ今日行くんですとか言って、とか言って、で推しは誰ですかって、ファンなんですかって聞かれる前に、推しは誰ですかって聞かれて、まあ9人メンバーいるんだけど、そう推し誰ですかって聞かれて、ああごめんなさい、僕ね箱推しなんですよとか言ってああ分かりますとか言って、みんな可愛いですもんねとかって言ってたんですけど、まあ僕からしたらもうなんかみんなもうね、もうメンバーみんな可愛いし、僕のなんか娘みたいなね、年齢だから、もうなんか娘たちを見る感じの、まあ、娘が大ファンで、その影響でファンになって、娘を応援するような感じなんで、ちょっと箱推しなんですよねとかって言って、でもこれマニアじゃないよね、真のあれじゃないよねとかって言って、いやそんなことないですとか言って、ね、優しい子たちでしたけども、そういうなんかなんていうのかな、推し活ってすごいですよ ね。だからこういうなんか、こんなおっさんが女子大生に話しかけられちゃうぐらい、駅の方も話しかけれるぐらい、なんか同じファンがいて、なんかいるとなんかちょっと声かけたくなっちゃうような、素晴らしいじゃないですか。ね、推し活しましょうよ皆さん。
で、プロ野球の中で僕今ベイスターズ推しなんですよね。ベイスターズ佐野選手とかいいなね、感じなんですよね。金曜日、ね、金土日と対ヤクルト、ね、あれですけども、まあ、まあそんな感じで推し活いいじゃないですか。なんか結構ね、ドームツアーとかやるみたいですよね。あれ誰だっけな、なんか札幌ドームでスノーマンがドームツアーで札幌に来ることを書かれててね、ね、名前言いませんけど来るんですよね、スノーマンがね。もう楽しみでしょうがないんで、すっごくファンクラブに入ってすぐ応募するとか言ってましたけど、チケット取れたのかなみたいなね。いや、推し活しましょうよ皆さん。なんかそのなんだろう、まあ別にいいんじゃないですかね。芸能界で誰が好きですかみたいな、たまに最近聞かれねえけどさ、なんか昔はなんか別にいたってツンとしてたんですよね。なんか芸能界でどんな人がタイプなんですかとか、別に芸能界なんか興味ありませんけどみたいな、テレビ見ませんけどみたいなね、なんかそういういけすかない回答を一時期僕はしてたんですけど、まあ今だったら全然ね、言えますよ。俳優さん誰好きですか、あ、神木隆之介みたいな面白いからみたいな、面白い演技最近するからとかね、うん、面白いね、そういうなんか、そうなんかね、なんかそういうテレビも見ますしね、ドラマも見るし、うん、面白いよね。そういう推し活しましょう皆さん。推し活今週はね、そう、あとはね、火曜日にね、フェラーリのオフ会っていうか、静岡でね、6月に静岡であったオフ会の時に、友達になった、クリスさんっていうね、まあ、あだ名なんだけど、クリスさんっていう74歳のおじいさんがね、春日部にいるのよ。で、白いフェラーリ乗ってて、で、彼のフェラーリは、もう、全然新しい、僕なんか古いやんでやった新しいやつなんで、多分3000万ぐらいするやつだね。でそれとあとはポルシェの GT4 っていう車と、あと何つったっけな、あとはレクサスと、それとなんか1969年型のなんとかっていうなんかちょっと珍しい英国車と、あと軽自動車みたいな5台持ってるらしいんだけどまあそういうおじいさんがいるわけ。クリスさんっておじいさんがいて、今もうなんか隠居生活してるらしいんだけど、その人がなんか電話かかってきて、なんか旧屋さんオフ会やりましょうみたいな感じで言われて、じゃあ春日部とこの間ぐらいでなんかちょっと浦和の味噌のあたりになんか大きなイオンモールがあるから、そこの駐車場でちょっと打ち合ってね、車談義をして、その後なんかカフェでも入りましょうよとか言って、火曜日の夜ね、行ったわけですよ。で僕はルビコで行ったの、ボーッとイオンに。したらレクサスできやがってなんだよみたいなえ、なんでフェラーリじゃないんですかみたいな、レクサスできたんですかみたいな、いやーフェラーリは夜はちょっとなんかうち住宅街だからうるさくて出し入れちょっとあれだからとか言って、なんだよみたいなだったらもう BMW できやがったみたいな、ね、感じだったんですけど、でもねやっぱね気持ちいいね、夜は気持ちいいです、うん、ただねまたねメーターが光んなくなっちゃったんで、ルビコのねメーターがスピードメーターが光んなくなっちゃったんで、ちょっとね原因また探って直さなきゃいけないんだけど、やっぱ素人で手探りで直したからな、ちょっとここあれかななんて思った、思い当たる節はいくつかあるので、いくつかっていうかそんないくつもないけど、うん、ちょっとあるのでそこを直すかなっていうのが一つと、あとは一番最初にね納車された時とちょっとね今メーターの色味が変わってるので、うん、それをなんかもっと最初のやつに戻そうかななんて思って、すんごい綺麗なメーターだなと思ってそれだけでワクワクしたんだけど、一回それがつかなくなってから自分で直した後はなんかちょっとみたいな、こんなちょっと地味になったっていうかね、こんな感じなんだ。でもそれが純正はそうらしいんだけどね、前がちょっと違ってたんだけどね、前の方が良かったんで、そのちょっときらびやかなねメーターにしたいなーなんて思ってますけどね、まあ、そんなオフ会がありましたよ今年はね。あとはそう鉄道模型、みっちゃんのとこ行ってさ、家庭訪問よ、みっちゃんの家家庭訪問してそうなんか6畳はなんかね、そう旦那さんと2人で今住んでるんだけど、 もうそのなんか6畳一間が N ゲージの部屋になってるとか言って、鉄道模型に占領されてるとか言って、うわ見たいとか思って、でてっきりね旦那さんの趣味だと思ったら、旦那さんの趣味じゃなくて孫のね、鉄道模型趣味みたいな でその旦那さんも手伝ってあげて、なんかその 作り上げたのが置き去りになってるらしくて、でたまにあの来てメンテナンスして動くようにしてくれるなんて言って、旦那さんがね遊びに来るとか言ってさ、そこが見たいとかって言ったら、ぜひ来てください、8月20日とか言って日付指定で言われたんで行ってきましたよ。なんかすげえなーと思って、でちょっといろいろ聞いて、そのねでもねいい子だったよ、中学校1年生か2年生なのかな、2年生か3年生かちょっとわかんないんだけど、男の子でね、男の子で中学生になると普通ね、思春期だからさ、それなんかうるせえな、めんどくせえなお前ら、めんどくせえとかって感じになりがちなんだけど、でもすごい素直で、すごいねおばあちゃん大好きで、みっちゃんのこと大好きで、でなんかこんな見ず知らずのおじさんがね、おじいさんが言ってもまあ彼らからしたらおじいさんだけど、おじいさんが言ってもすごい素直にいろいろ丁寧にね答えてくれて教えてくれて、自分の考えもちゃんと言ってくれてね、すごいよなぁと。でも僕はあのね昔前話したけど、おもちゃ屋さんでバイトしてたから子供得意なのよ、でもうすぐ子供目線に、子供の年齢まで自分の精神年齢落として話すから、もう大丈夫、すぐ仲良くなって、うわこれかっこいいねみたいな、これいいねみたいな、すげえなーとか、これかっこいいなーとか、でこれどうやって作ったのとか言って、ああなるほどすげえなーとか言って、今度やり方教えてよみたいな感じですぐだね友達になっちゃって、今学校何流行ってんのとか最近はどんなの、最近のマイブーム何とかね、そんなのをどんどん聞いていって、もう子供とはすぐ仲良くなれるので、うん、まあ良かったですよ、面白かった、久々に子供とね話して、よその子供と話して楽しかったですね。あと21日水曜日おのれ書でしょ、おのれ書で寿司書いて、で22日の木曜日はヘッドライト交換じゃねえや、バンパー交換しましたよ BMW の、これが丸1日かかっちゃってね、夕方までかかってやってでまあね、金曜日は横須賀に行って京浜急行のさ終点まで行ってきましたよ、終点これもエルマが書いたけどね、終点まで行って、で結局何もしないで帰ってくるという前にさ、なんかあそこに行ったんだよね、三浦海岸のマホロバマインズっていう、これをメルマガに書いたけど、マホロバマインズっていうなんかリゾートホテルみたいなところがあって、そこにね2部屋借りて10人ぐらいで行ったのかな、12人だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、今日大人数で集まって88合宿だとか言って行ったんだけど、それが多分ねなんとか合宿とかで、そのマスターマインドで行く旅行の多分一番最初だったと思うんだけど、めちゃめちゃ面白かったんだよね、このおじさんおばさんたちがいきなり集まってなんかね一泊なんだけど、現地集合ほぼ現地開催だったんだけど、集まってなんかワイのワイのやるのが結構面白いなとか思って、 そこからやみつきになったね、なんかね、うん、やっぱさこの夜の時間、まあまあね、ご飯、まあ現地着いてでなんかわーって着いて、もうなんかね、じゃあ風呂入りますかみたいな、風呂入りみたいな、でご飯食べみたいな、ご飯もワイワイみんなで食べて、でじゃあ部屋飲みしますかみたいな感じで、なんか買って部屋行って、でそこでなんかワイワイしながら、なんかしょうもない話しながら、なんかねその時間を、寝るまでの間の時間をね過ごすってめちゃめちゃ面白いなと思ったのよ。なんかねマッサージできる人はマッサージ、ね、してあげたりとかさ、したりとかしてくれたりとかね、あとはなんか占いしてくれたりとか、なんか思い思いにいろんなことやってたんだけど、バラバラなことやってたんだけど、でもねなんかめっちゃ面白くて、これ次はどこ行こうかなってその時すぐ考えてね、いろいろ企画したんですよね、その三浦海岸の懐かしい、また行きたいですよね三浦海岸のホテル、安かったからね、確かね4000円いかなかったんでね、1人2食付きで晩ご飯と朝ご飯ついて4000円かなんかで、そうで泊まれたと思うんだよね、あの時はね、で大人数で行ってで電車で行ってね、女のまたできるなとか思ったらさ、なんか楽しいくらい、なんかまあ関東の人限定になっちゃうけどさ、そんなのちょっと企画したいよねみたいな、やっぱほら洞爺湖とかさやってるけどね、あとはなんかハワイとかさ、ハワイ合宿行きますけどね10月ね、
ハワイ合宿とかちょっとね遠いとやっぱなんか気合がいるじゃん。でもほらなんか京急三浦海岸とか言ってさあの品川からどれぐらい1時間半ぐらいかな、うん、だから近いじゃん。なんかしたらねなんか楽しいかなと思ったりして、まあまあまあまあまあ、なんか今日もなんかしょうもない話してる間にもう25分も経ってしまって30分近くね話しちゃいましたけどよ、けどよ、8月もさもう終わりじゃない、なんか秋の気配感じない最近、秋の気配、昼間すっごい暑いけどさ夕方なんか日陰とかだとね結構風が結構いい感じだったりさするじゃんするじゃんみたいなまあもう夏も終わりかなってことでさ、うん、なので8月もね本当に終わりなので、あと来週1週間じゃないですか、だからやべえぞと、やることやんなきゃねみたいな、そんな感じで明日日曜日なんでちょっと早起きしてねやることやるみたいな、そんな感じでいきたいと思います。ということで個人ラジオ本日は終了となります。また来週お会いしましょう。おやすみなさい、バイバイ。